森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの重中です。今日は10代男性の方からのご質問です。発達障害で人間関係構築能力に難がある人は、学力を伸ばすべきか、人間関係構築能力を上げ、成功体験を得て少しずつでも対人能力を上げること、どちらが大切ですか。またどうすれば対人能力を上げることができますか、ということなんですが、森山先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、こちらのご質問なんですけど、
はい、
こちらのご質問に関しましてはですね、
はい、
まずですね、発達障害の場合だと、
はい、
自分の得意なことを伸ばした方がいいんですよね。
あ、得意なことを伸ばす。
伸ばす。得意なことを伸ばす。はい、だから、まずその何でかで、僕も実際発達障害、30代で大人の発達障害と診断されたんですけど、
はい、
ADHD で高機能自閉症だったんですけど、
はい、
で一応なんでじゃあ自分の得意なことを伸ばすのかっていうところをまず話しさせていただくと、
はい、
そもそもですね、対人能力とかに関してはですね、発達障害の場合、どちらかというと苦手な方なんですよ。
なるほど。
はい、そもそも空気読めないとか、
はい、
だからなんとなくこう、なんかその人の気持ちを察して何かするっていうのが結構苦手なんですよね。
はいはいはい。
でそんな人がその対人能力を上げようとしてもですね、
はい、
どんだけ頑張ってもそんなにむちゃくちゃ上がるとは思えないんですよ。
なるほど。
別にちゃんとやっていったら上がりはしますけど、
はい、
急激にバッと上がらないはずなんですよね。
はい、
僕も出だし全然本当に対人能力なかったんですけど、
はい、
一応訓練とかして、ある程度ちゃんと対人能力とかに関して上がっていきましたけど、
はい、
ただですね、ちょっと出だしはですね、やっぱりその、自分の得意なことを伸ばす、
はい、
っていうことをやっていただきたいんですよね。
得意なことを伸ばすと。
伸ばす。だからそれでいくと、今回だと10代の男性なんで、
はい、
だから学力を伸ばすべきなんですよね、この場合だと。
はい、
で、特に得意な科目を伸ばすべきなんですよ。
あ、得意なとこを伸ばしていくと。
伸ばしていくと。
はい。
で、じゃあ何がな、得意かってなったら、例えば僕だったら数学は得意だったんですよ。
はい。
はい、数学得意だったんですけど、国語がボロボロでして。
あ、対照的に。
対照的に。国語が、この中で一番的、よくあるじゃないですか。この時の〇〇さんの感情に一番合ったものを選びましょうとかあるじゃないですか。
はい。
はい。ことごとく外してたんですよね。
なるほど。
そもそもで言うと。
はい。
はい。っていうことは、対人能力ってね、そんなすぐ上がるのかって多分上がんないと思うんですよね。
そうですね。
そしてその10代の段階である程度ね、経験もある程度それなりに他にも積んでたら話別ですけど、
はい、
なかなか難しいと思うんですよ、その今の段階、その10代の段階でその対人能力を上げようとしても、
はい、
急激に上がるかってそんなこともないじゃないですか。
そうですね。
はい。で、それを考えた時に、じゃあどうしたらいいのかってなった時に、
はい、
やっぱりね、数学とかその要は自分の得意な科目何なのかって話なんですよ。
はいはい。
だから一番成績のいい科目とかあるはずなんですよね。
はい。
はい。僕は結構だから数学とか本当にクラスで一番とか、
おお。
取ったこともありますし。
すごいですね。
結構で僕成績に関してはまあ結構良、まあ、かった方なんですけどね、
はい、
どちらかというと、
うん、
だからまあ勉強はやってましたね一応当時。
なるほど。
勉強だけはとりあえずやっとかんとと思ったんで、まあ、仕事とかでねやっぱ困るじゃないですか勉強しとかんと。
そうですね、
はい、なのでまあ一応勉強だけずっとやってたんですよ。
はい。
だから僕はまあ一応その、まあ大学時代とかだったら、
はい、
まあ、学年で、まあ、の学年の成績で、トップ10とかも入ったことあるんですよ。
すごいですね。
一応一応、まあいやでもそれでもまだ上には上がいってますけどね。
はい。
学年で7番ぐらいまで行ったんですけど成績っていうかで言うと優秀だった。だから奨学金に関しては本当にまあそれで、無利子とかで借り行けたんですよ。だから一応ね、そう、学力を伸ばしとけば、まあ、大学進学者としてもまあ、ね、奨学金も無利子で借りれたりとかするじゃないですか。
金銭的にまあ有利になりますね。
有利にもなりますし、
はい
はい、まあ、そういうのを考えると僕はその対人能力よりもまずはその自分の得意な科目が何かを見つけ出して、
はい、
まあ、やった方がいいんですよね、
うん、得意なところを伸ばす、
伸ばす。だからまあ一応まあ そういった観点で考えた時にまず方法1としまして、フロー状態になれるものを探すっていう。
フロー状態、
はい、なんか要は集中できる、まあ俗に言う過集中ってやつなんですけど、発達障害の場合は、
は
あ
は
あ、集中がむちゃくちゃ集中が走って、もうなんかそれ以外のことをまあだから本当にそれ以外のことは考えられないぐらい集中するわけですよ。
はい、一点集中ですね。
一点集中みたいになっちゃうものがないかどうかって話ですね。
は
あ、
は
あ、僕は数学そうでしたね。数学そうでしたね。なんかいくら考えても別になんか飽きないですよ。
没頭でき
ましたね。
はい。
だから没頭できるものを探してほしいなっていう。
はいはい。
没頭できる教科をまず探していただきたいと。
はい。
で、没頭できる教科の、
はい、
を、まあ、見つけたら、
はい、
方法2としまして、
はい、
まあ、方法、フロー状態になれるものをやり続けて、
はい、
さらに伸ばすと。
はい。
で、これもまあ、意図的にね、ちょっと伸ばしていかんことにはね、なかなか伸びてこないとは思うんですけど、
はい、
まあ、なるだけその要は、ね、いろいろ問題とかもこなしつつ、
はい、
まあ、僕だと数学とかでひたすら問題こなしたりとかしてましたけど、
まあ、数をこなすということ
ですね。数をこなしたりとかしつつって感じですけどね。
はい、
とか、まあ、まあ、そういう感じで要はとか、まあ、その一つの問題を考え続けたりとか、
はい、
っていうのもやったら力つくわけですよ。
まあ、そうそう、
なるだけで、まあ、なるだけだからあれですね。で、できたら、まあ、発達障害で、まあ、やった方がいいのは、
はい。
できたら自分で、まあ、考え抜いて、
はい。
で、まあ、自分で考え抜いて、最終的に、まあ、解決できるところまで行くっていうのを、まあ、やるわけです。だから、要は問題解けるところまで行くみたいな。
はい。
で、どうしてもわからんところに関しては、ちゃんと質問して、自分でちゃんと理解できるように、まあ、努めないといけないですけど、
はい、
っていうので、まあ、それでやったりとか、だからまあその間違えた問題とかに関してはちゃんと復習したりとかして、得意な科目に関して、
はい、
僕の場合数学だったんで数学だったんですけど、間違えた問題はやっぱり解き直したりとか考えたりしましたけど、なぜ間違えたのかみたいな、
うん、そこを考えてまたやっと、
はい、でそれでまあやっぱりそれで何回も解いてるのはだんだん分かっていくんですよね。
はい、
パターンとかもあるんで、それで、まあ、まずはそういうので、まあ、学力を伸ばすと。
はい。
はい。そこがポイントですよね。
一点集中ですね。
一点集中。とにかく一点集中でやり続けて。
はい。
だから、もう一応ね、発達障害っていうのは基本あるんですよ。得意なことに集中して、
はい。
苦手なことを捨てるんですよ。
なるほど。
発達障害で、成長したいと思うのであれば。
はい。
とか、まあ、要は、基本的に能力を上げようとしたら、
はい。
発達障害の場合は苦手なものを克服する時間が あるのであれば、
はい。
もっと、だから、短所を克服する暇があったら長所を伸ばせと。
はい。
いう話です。
なるほど。
で、その長所をもとに、短所を補うようなイメージですね。
もう長所を、もう、ひたすら伸ばすと、は
い。伸ばす形です。
はい。
だから、得意科目で満点取りゃいい話なんですよ。極論というか、なんか結論言うと。
もう一番になれと。
はい。得意科目で一番になってくれっていう。 話ですよね。
はい。
僕もだから数学だけは満点とか結構出したことあるんで、むちゃ頻繁かっていうとそうでもないですけど。
それすごいですよね。
でもそれがポイントでして、やっぱり。
はい。
いや、だから、なんか好きだったんで、満点取れたわけですよ。
はい。
それのためにやってたっていうのもありますけどね。
なるほど。
その、まあ、だから結構、まあでもそれはまあね、結構やっぱり、でもあれですけどね、まあ一応、学力テストとかはなんか結構成績とかに関しては、まあ、なんか模擬、全国模試とかなんかあるじゃないですか。
はい。
そっちとかなんか成績微妙だったんですけど、
はい。
先生が考える試験とかあったじゃないですか。
はい。
僕、それは結構点数取れたんですよ。
なるほど。
だから、多分ね、だからそれ今振り返ったんですよ。
はい。
僕はなんかどちらかというと、その相手の意図を汲み取るのが得意だったんかもしれないですけど。
うん。
逆に。
なるほど。先生の意図
を。なんか逆算して読んで、なんかその先生の意図を逆算して読み解くんが好きだったんかもしれないですよね。今ふと考えたら。
その先生の期待にも応えたいというか。
そうですね。そういうのもあったりとかもして。
はい。
でその先生の意図を理解したいっていうのが。
はい。
だからこの人は、その、まあ先生は何を求めてんのかっていうのあるじゃないですか。
はい。
そこをなんか読み取って、こう、ちゃんとこう、結果を返してみたいな、なんかそこがなんかどうも好きだったんだろうな、みたいな。
だからそこに1点集中された結果100点取れたと
みたいな感じですかね、どちらかというと。でまあだから数学が好きだったのは多分そういう理由かなっていうのもあるんですけどね。
はい。
なんか結構その問題解けただけで嬉しいじゃないですか。
そうですね。
だからそれ嬉しかったんで、はい、でなんかそれでしかもなんかそれがもし自分しか解けなかったとか、なんかかなり嬉しいじゃないですか、そうなってくると。
まあ優越感に浸れますね。
浸れるじゃないですか。
はい。
なんかそういうのもあったりとかして、僕はなんか、数学が好きでずっとやってましたけどね。
はい。
だから僕は英語はそんなに良くなかったんです、成績は。
あ、英語は良くなかったと。
はい。だから言語関係は微妙で、もう国語とか英語とかちょっとやっぱり微妙でしたね、成績も。
そう。
まあそれ以外の科目も微妙。僕はまだ数学だけっちゃ数学だけみたいな感じですけど、正直。
もう本当にこう、一点集中しきったっていう結果ですよね。
まあ、結局、まあ、今振り返って裏を返せばそうなってんのかなみたいな感じですけどね、やっぱり。だから、まあ、一応ね、他のもやったりとかしましたけど、結局なんか数学が一番やってた感じですよね。
なるほど。
なんか数学の世界は面白かったんで、ね、なんか曖昧さがなかったんで、ね、数学って。
突き抜けていって、はい、まあ、結果になったってことですね。
感じですね。で、まあ一応まあそういう、だからそういう中で、だからもうその、まずはだからその、まあこの10代の男性の方のご質問に関しては、
はい。
対人能力を上げてる暇があったら、
はい。
まあ学力、特にまあ自分の得意科目を伸ばせと。
はい。
はい。で、苦手科目はもう捨てるぐらいの気持ちでいかないと。
うん。
いけないかなっていうか、発達障害の場合はですよ、戦略としては。
はい。
はい。もうそれも社会人になっても一緒なんで、基本的には。
はい、
はい、苦手なものは捨てるわけですよ、基本的に。
そうですね、
はい、どんなに頑張ってもできないんじゃって話で、発達障害の場合は苦手なものに関しては克服できないんですよ、どんなに頑張っても。
はい。
だからなんでできないんだ、から得意なものが結構秀でてるんで、
はい、
これができるならこれもあれもできるだろうになるじゃないですか。
はい。
でも発達障害はそれができないです。
うん。
低気発達とかの場合は、まあ、結構なんか平均的にこうできるのを求めるわけですよ。
はい。
でも、発達障害それできなくて、突き抜けてるものと赤点とかはっきりするわけですよ。
っていうことですね。
はい。で赤点は捨てろと。
はい。
で、得意科目だけで通ってしまえって話で。
はい。
まあ、だからそういう形で戦略としてやっていったわけですよ、発達障害の場合は。はい。で、あと、まあ、どうすれば対人能力を上げることができますかっていう話なんですけどね。
はい。
まあ、これは方法3ということで。
はい。
まあ、分かっていることを、でも念のため確認するっていうのがポイントなんですけど、
はい、
対人能力を上げたい、まあ、なんか対人能力を上げたいというか、多分コミュニケーション能力の話をしてると思うんですけど、
はい、
まあ、対人スキルって大体コミュニケーション能力じゃないですか。
そうですね。
でそうなった時に、まあ、発達障害がそういう対人能力でやっぱり劣ってるというか、まあそのね、やっぱり対人能力がちょっとね低いっていう判断とかになっちゃう一つの原因がやっぱり分かっていることを確認しないで、自分でこれでいいと思って走っちゃうところなんですよね。
はいはいはい、はい。
だからなんかもう、自分の世界観でこう動いちゃってるところがあるんですよ、結構。
うん。
だからまあ、会話とかに関しては、まあだから、 対人に関してはやっぱり自分の考えてる前提と相手の考えてる前提は違うっていう。
はい。
まあそれはあの、ね、あの過去の、まあポッドキャストとかでもまあ一応そういう似たような質問があったんでそういう話もしましたけど。
はい。
あのやっぱそこがポイントになってくるんですよね。でその前提がまあ違うんでお互い。
はい。
だから例えばあの、例えばあのリンゴ買ってきてくださいって言われたとするじゃないですか。
はい。
言われた時に、まあ、僕は例えば、青いリンゴが普通だと思ってたとして、
はい、
相手は赤いリンゴが普通と思ってたとするでしょ、
はい、
じゃあもうそれでずれてるじゃないですか、
はい
はい、だから絶対確認するべきなんですよ、
はい
はい、でもそれはもう何でもで何でもそうですよ。だからあのやっぱりその伝える人に伝えるとかってなってくるとやっぱりあの伝言ゲームとか結構流行ってたじゃないですか。
そうですね、昔流行りましたね。
昔流行ったと思うんですけど、伝言ゲームもだんだん変わっていくじゃないですか、伝言していったらどんどん。
そうですね。
でそれはあれですよ、だから相手の前提と自分の前提が違うっていうのを踏まえた上で認識して、それでちゃんと理解できてればちゃんと伝わりますけど、
はい、
それができなくなった時点でもう全く違うものになるじゃないですか。
そうですね。
全くそういうことなんで、対人能力を上げたいっていうところで、上げようと思ったらやっぱそこが重要なんですよ。
うん。
まあ、だからそこを抑えていただきたいということですね。
はい、
でまあ回答以上になるんですけど、なんか他に気になることとか質問とかありますか？
そうですね、はい、フロー状態に、
はい、
まあ、なったとして、
はい、
まあ、それって、どんなことでも、はい、まあ、継続するっていうことはいいことなんでしょうか？
まあ、こちらの、ご質問に関しましては、
はい、
あのまあ、一応その、学生の時と社会人の時とで回答を分けた形で回答しますけど、
はい、
あのまあまあまあ、似たような感じですけど、例えばその、不老状態になれるものが例えばゲームとするじゃないですか、
はい、
例えばの話ですけどね、
はい、
でもしゲームだったとしたらゲームっていくらやってても成績伸びないでしょ、
はい、そうですね、
そうでしょ、
はい、
で僕は結構ゲーム依存だったんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、ゲーム依存でなんかもう高校時代とか結構ゲームばっかやっちゃってたんですよね。
あ、ゲームにもう過集中って感じですか？
過集中って感じです、その時は。
はい、
はい、あのその当時はクロノトリガーとかにハマってたんですけど。
懐かしいですね。
懐かしいでしょ。
懐かしいですね、
はい、
僕も
ハマってました。
はい、
ね、クロノトリガーとかのファイナルファンタジータクティクスとかハマってたんですけどね。
懐かしい、
うちは懐かしいでしょ。なんかそれでやってたんですけど、別にでもじゃあ学校の成績が上がるかって別に上がらないんですよ。
ね、
はい、上がらない。だからあの一応だからその優先順位もだからそれでも何とか その、まあ、そこに関しても、まあ、結局優先順位が大事になってくるんですけど、
はい、
だから自分の将来の進路に関わるかどうかなんですよ、
はい、
基準として。
はい、
で例えばゲームだったらもうやってても仕方ないじゃないですか、
はい、
今の段階ではですよ、
はい、
はい、で、だからまあ学生時代はその進路に進学に関係するものであれば集中してやった方がいいわけですよ。だからそれが得意科目とかの話になってくるんですけどね。ゲームは違うって話で。
ゲームは勉強ではないですもんね。
勉強ではないです。でもまあ例えばそれ以外だったら部活とかでもいいですよね。
なるほど。
まあスポーツ推薦とかあるでしょ。
はい。
だから別に部活でもあの運動でもいいですよ。要は。それは別に部活とかでもちゃんと頑張ってちゃんと成績を収めてたらスポーツ推薦で通るじゃないですか。
そうですね。
だからそれでまああの進路進学にはつながるじゃないですか、それで。
はい。
でそれはそれでいいんですよ、別に。
はい。
それはそれでいいんですけど、
あ
の、
はい、
だからそれスポーツは別にいいんですよ、やっても。
はい。
進学とかに関わってくる場合があるんで。
はい。
ただし、まあ、だから、その、ポイントとしては、例えば、ゲームだったら、まあ、ちょっと、学生の場合はちょっとあれですけど、ただ、スポーツだったら、じゃあ、学生でもいいですけど、ただ、問題だから、スポーツに関しても、どれぐらいのレベルまでいけるかって話なんですよね。
はい。
だから、インターハイとか出れるのかとかっていう話なんですよ。そこも結構、だから、例えば、市内1とか、
はい。
府内1とか、
はい。
だから、全国で何ぐらいまでいけるのかって話なんですよね。
突き抜けれるかってことですね。
あ、そうですね、基本的に突き抜けれるかどうかになってくるんですけどね。
はあ、
結局だからそこら辺の辺の基準が結構大事になってくるんですけど、
はい
はい、だからあのイメージとしてはそんな感じで、まあだから基本的に突き抜けれるかどうかも結構重要にはなってきますね。
はあ、
突き抜けたら進路進学であったりとか就職で結構やっぱ強みになってくるんで、
はい、
逆に言うと突き抜けれないものをいくら頑張っても仕方ないって話なんですよ。
そうですね、
はい、だから1番取れますかって話で、要するに、
うん、
あのだから学年1番とかじゃなくて、
はい、
全国1とか世界1とか言うたら、その辺のレベルまで行かなかったとしても、ある程度突き抜けれるかって話なんですよね。
はい、
まあ、そこまで行けるかどうかが結構ポイントになってるんですけど、
まあ1番取れるかってとこですね、
はい、じゃないとなんかほんと趣味みたいになっちゃうでしょ。
そうですね、
結局、
はい、
でそれだったらいくら頑張っても仕方ないじゃないですか。
はい、
だからまあ学生の場合はやっぱりその、進学、
はい、
進学に有利に働く、ものであれば、まあどんなものであれば、まあ、どんなことであったとしても、まあ、それはやったらいいですけど、
はい、
だからまあ進路に、まあ、進学に関わらないゲームとかはやらん方がいいって話ですね、逆に。
まあ趣味程度に抑えとけよっていうことですね。
そうですね、趣味程度、まあ息抜き程度にやってくださいねみたいな、
はい、
やりすぎないでくださいねって話ですよ。
はい、
はい、発達障害やりすぎ、結構やりすぎな時とかあるんで。
なるほど、
だそれはないようにした方がいいって話で、
はい、
はい、で一応まあ一応ちょっとまあちょっとだけまあ補足で一応お話ししておくと、
はい、
まあ、学生の時はゲームはあれなんですけど、
はい、
で社会人になるじゃないですか。
はい、
で社会人になったら話変わってくるんですよ。
ああ、なるほど、
はい、社会人になってくると、まあ例えばゲームができたとするじゃないですか。
はい、
まあ、その場合っていうのは別にまあゲームができたとしても別にまあ、不老状態になれる、それがゲームだったとしたら、
はい、
例えばその、ゲーム配信とか今あるじゃないですか。
ありますね、
はい、ゲーム配信とか例えばゲーマーとか、
はい、
まあ、学生でもまあそのレベルまでいけるんだったんですけど、
はい、
まあ、要はゲームでマネタイズできるかどうかっていう、
職業にできるかってところですね。
そうですね、だからマネタイズできたら別に不老状態になれるものっていうのは、だからになれるものに関してはマネタイズできたらいいんですよ、要は。
はいはいはい、
マネタイズできないものはやっても仕方ないんで。
そういうことですね。
はい。単なる趣味止まりですから。
はい。
だからそれぐらい突き抜けてなかったらダメなんですよ。
そうですね。
逆に言うと。
何にしても突き抜けろと。
突き抜け、まあ、発達障害も基本突き抜けないと意味がないですね。
はい。
一応、発達障害も基本突き抜けるのを目指すべきなんですよ。
はい。
そこに関しては。
はい。
だから本当他の追随を許さないぐらい極めてほしいんですよね。欠点をそれぐらい長所がぶわ突き抜けたらもう関係なくなるじゃないですか。
そうですね。
そういうのなんかお茶目に映るわけですよ、そういうのも。その欠点がそうなってくると。
そうですね。
だからまあそういうのを踏まえて突き抜けていったらいい話で。
はい。
はい。だから将棋とかでもいてたでしょ、なんか学生でいてませんでした、有名な人。
いましたね。
ね、今もなんかやってるじゃないですか、名人で。
藤井名人
ですね。
はい。
だから、ああいう、だから、ああいう、突き抜けれるんだったらいいんですよ。それぐらい。プロになれるレベルだったらいいんですけど。
なるほど。
そこまでいけるんだったら、まあ、でもそこまで行くべきですし。
はい。
まあ、そこまでいかんかったとしても、まあ、進学で結構、まあ、有利に働くんだったらやったらいいしっていう。
はい。
だその辺は、だから、まあ、リサーチもしないといけないですけどね、ちゃんと。
自分が突き抜けれるかどうかっていう部分ですよね。
はい。だから突き抜けるものが将棋とかだったらいいですけどね。
はい。
まあ、それならプロとか狙うじゃないですか。
そうですね。
でも、ものによっては結構マイナーすぎてダメな場合もあるでしょ。
そうですね。
逆に言うと。
はい。
だから、その辺に関しても、まあ、でもダメとは言わないですけどね。
はい。
まあ、マイナーすぎて展開する、まあ、進学で、になった時に、まあ、ね、進学の時には別に生きてこないものに関しては、それはその、今の段階でそんな頑張っても、まあ、趣味程度に伸ばしていったらいいですけど、それはそれで。
はい。
あくまでだからまあ学生時代とかであればまあなるだけその得意科目を伸ばして、
はい、
っていうのがまあだからまあその得意科目に関してもできたらもうその将来的にまあ仕事の時に生きてくるようなね科目だったらいいですけどね、余計に。
そういうことね。
ね、だから別にまあそのなんか結構うんちくとかでもいいんですよ、要は。
うんちく、
だから雑談とかで結構喋れたらいいじゃないですか、それネタに。
ああ、そういうことですね。
はい。だからそういうものであれば、まあ、何でもいいか突き抜けといたら方がいいじゃないですか。
はい。
じゃあこれについては詳しいとかってなるでしょ。
そうですね。
まあそういう感じで、まあちょっと得意なものとかを、まあ、自分の得意なことを、まあ、ね、まずは見つけてもらってっていう感じになってきますけど。
なるほど。
はい。なんでちょっとそんな感じで、 まあ、基準として考えて、まあ、だから何でもいいってわけじゃないってことですよね。はい、冷静に客観的にとらまえて、本当に、まあ、いいものを見つけて、それをひたすら伸ばしていくっていう感じですね。
はい、なるほど。
はい。
ありがとうございます。
はい。
今日は10代男性の方から、質問いただきました。発達障害で人間関係構築能力に、難がある人は学力を伸ばすべきか、人間関係、構築能力を上げ、成功体験を得て少しでも、対人能力を上げること、どちらが大切ですか、またどうすれば対人能力を上げることができますか、という、ご質問についてお話しいただきました。森山先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは次回もまたお会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.